毎年1年単位で物事を企画して遂行しておりますから、1年が経つのがもうあっという間でありまして、本当に時間の経過の速さというものを感じますね。それで6月は大変忙しいような状態でありまして、2週間前の6月の10日ですね、群馬支部大会へ参りまして、そこで2日間ほど過ごしました。それからちょうど1週間前の17日には沖縄へ参りまして、そして沖縄支部の月例会に出席して沖縄の方々を激励したわけです。でいずれも大変まあ熱心な集まりでありまして、本当に素晴らしい雰囲気でありましたですね。沖縄の方々なんか遠いところに住んでおられて、もう本当に熱心にこのトランスキー問題や宇宙哲学を研鑽しておられるというような、そういうことをもう如実に感じたわけです。それでずっと以前 GAP はまだ人数が多くて、全会員がざっと2000名の頃がありましたですね。今は約1000名、ぐらいですが、その2000名ぐらいの時の支部大会は相当人数が集まりまして、どこへ行ってももう大盛況、仙台あたりでも40名から50名ぐらいの方々が時集まっておられたことがあったと思います、その大会でですね。ですが今はどこの支部大会でもちょっと人数が減少してまいりまして、以前とは人数の上ではだいぶ変わったんですが、しかし雰囲気はもう以前の学生の部活動あるいは趣味のサークルといったような雑然たる雰囲気がきれいに浄化されまして、本当にその真剣なカルマのある方だけの集まりということになってきたように思います。まあこうなるべきであって、いつまでもその同じ状態ではいけないですね。良い方向に進んでいくというのが、一つの私たちの理想とするところですが、一旦その集まっていた人たちがそれぞれ相反して、そうして、またその中から反した人たちの中でまたさらに目覚めた人がまた元の状態に戻って、相合してやっていくような法則があります。これはヘーゲルの弁証法というんですかね、あまり難しいことではないんですが、分裂とそれからまた合体を限りなく繰り返していって、次第にその状態が良くなっていくという法則ですね。で私たちも明らかにその法則に従っているわけです。でスペースプログラムといいますが、これは意味が二通りありまして、宇宙側から見たスペースプログラム、つまり宇宙の大気圏外の惑星の方々から見たスペースプログラムと、それから、地球の側から見たスペースプログラムと二通りあるんですが、意味が違います。どう違うかといいますと、 地球側から見ますと大気圏外開発ですね、ロケットを打ち上げてどんどんその大気圏外を探索していくというようなこと、アメリカやソ連がやっていますね。それからもう一つは逆に大気圏外のその高等な惑星から偉大な人類が地球を救おうと、何でも地球というところはもうどうしようもないところだと、かわいそうで見ちゃいられない、もっと地球自体を良くして我々の仲間に入れてやろうじゃないかというので地球の方に手を差し伸べて、救済計画をしてこられるのが、これもやはり一つのスペースプログラムですね。で、私たちはこの2つのうちの情報に関心がなくちゃいけないんです。両方とも等しいものですね。どっちかが非常に優れてどっちかがダメだというようなもんじゃないんでして、地球から別な惑星とか何とかへその目を向けてその方へ進出しようという一つの意欲、それから逆に地球外から地球外の惑星から地球へやってこようという方に対する迎え出迎え、この両方がぴったりあってこそその成り立つわけですね。本当のスペースプログラムが成り立つわけです。ところが大気圏外を開発すると言いましても個人じゃこれできないです。なかなか自分でロケットを作ってそしてそれに乗ってちょっと金星まで行ってこようかというわけにいきませんからね。これはもう大国政府が相当な巨額の費用をつぎ込んでロケットを打ち上げてやっているわけでして、まあ、私たちはそれを、まあ、傍観すると言っちゃ悪いですけど、まあ、注目して見ているという程度でしょうね。でも大国政府がやってくれればそれでいいわけです。まあ、特にアポロ計画といいましてもうだいぶ前の話ですが月へ、17回も打ち上げたと、111メートルもあるような巨大なロケットを持ってその行ったわけですね。だがウィリアム・ブライアン氏によりますと